大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオ。先週に引き続き、東京の、私の、部屋のスタジオと KBS 京都の石橋さんを、つないでお送りしてます。もちろんゲストはレギュラーゲストの、特殊音楽紹介家 FMN サウンドファクトリーの石橋さんです。よろしくお願いします。石橋さん、うちの母親が石橋さんのファンなんですで、最近、母親ちょっと腰とか悪くして元気ないんで、石橋さんが励ますと喜ぶと思うので、なんかメッセージいただけますか？
あ、大友さんのお母さんどうもなんていうか、一回だけお会いしてますよね、多分。もう今おいくつですか？
福島で会ってる、
ちょっとして。うん、多分、うん、一回だけ。
今年90になると思う。
すごいなぁ。じゃあいつまでもお元気でお気をつけ。
元気は元気なんですよ。
そうなんや。
と、石橋さんが言ってますので、お母さん元気でいてくださいね。ということで、はい、こんな話をしながら特殊音楽紹介コーナーに行きますけど、石橋さん今日は何でしょうか？
今日は本当に先週と違って特殊なやつを、一回ジャムジャムでも紹介したフランスのノータンっていうコントラバス2人とサックス2人のバンドの3枚目の作品が出たんで、それを紹介しようかと思います。はい、
割と若い人たちですよね。
そうそうそうそう。で、それの3枚目のアルバムの、イシっていうやつ。
聞きたい聞きたい。
うん。
はい。
ICI。イシって多分フランス語でここっていう意味。
ICI。バーイシとかのことじゃないですね。
じゃなくて。ICI って、なんか、うん、あれみたいですね。東京のなんかの施設みたいですけどね。そうじゃなくて、ここっていう意味かな。
はいはい。
で、それの、そのレコードの中から、ちょっとこれね、多分長いんでフェードアウトになると思いますけど、シェンシェン、それを聞きください。はい、ノータンズの、石からシェンシェンでした。フェードアウトしましたけどね。
すごいいいね。石橋さん、俺今これ聞いてる間にもう買っちゃった。
あ、そう、本当に。まだ売ってた。
これはいいわ。売ってた、売ってた、売ってた。
あ、そう。
すごいいいな。
これ、今回はゲストボーカル入れてるんですよ。全7曲。CD や配信だと多分8曲あったと思うけど。
はいはい。アナログだと7曲だ。
で、それで、そのうちのね、4曲ね、ボーカル入れてるんですね。今のボーカル入ってる。
ほうほう。
今の後ろで、ちょっとよく聞けばわかる。ヒーとかいう声入ってるんで。
はいはい。子供の声も、あれは。
あれはね、フィールドレコーディングみたい。だから今回、前のもそうだけど、今回のフィールドレコーディングの音をたくさん使ってミックスしてるみたいです。
前のも確かアフリカかどっかのフィールドレコーディングをいっぱい使ってたよね。いいね、この人たち。
うん。
フランスで会えないかな。俺もうじきフランス行くんですけど、ちょうど放送してる頃はフランスかもしれない。
本当に、うん、このなんかグループは最近のグループの中で結構すごい気に入ってるグループなんですよね。
いいね。録音の質感とかもすごくいいね。ただ撮った感じじゃなくて、ちゃんと考えられていて。うん、これはいいな。AM ラジオだとこの感じが伝わるかな。
そうそう、今の曲がね、AM でどこまで伝わるか不安ですけど。う
ん、あれかな。ラジコとかその辺だと割と伝わるかな。
そうかもしれない。
うん、今日はこのアルバムからいろいろ聞く感じですか？
そうです。4曲ぐらいかけれたらいいなという感じですね。
ああ、聞きたい聞きたい。すごい聞きたい。他のも、
はい。次のからね、曲名の発音が難しいんでね、頑張りますけど。
もうこれいつも僕一番楽しみは、石橋さんが曲名読めないっていうのが一番楽しみで。
はい、
ちょっとお願いします。
次の曲は、パラランダダデエントロジョドゥカニゾですね
それ合ってる？合ってないでしょ
う。多分合ってると思う、うん、ちょっと違うと思う。
本当ですか？まあ大体そんなような曲、
そんな感じですね。はい、
ですかね。はい、はい
はい、ノータンズで、パールランダードゥエントロイドドゥカニゾです。
今練習してた読み方
いや、練習してたんじゃなくて、これだけね、なんかどうもポルトガルっぽい、うん、語っぽいんで、ローマ字でいけ
そうなんだ。
うん、これだけフランス語タイトルじゃないような感じなんで、
これもかっこいいですね。てか普通になんかの曲なのかな。
うん、いや多分作曲は全部ちゃんときっちりしてると思うけどね。
どういう人たちなんでしょうね、この人たち。即興とかから出てきたのかな、全然わかんないね。
でもね、ものすごくちゃんとした音楽教育を受けてる人たちのような気がするな。
なんか、最近はこういうのやってる人たちもすげえちゃんと音楽の勉強してきてる感じしますよね。うん。うん、もう僕らの頃と違って。
そこら辺の、なんか野良みたいな感じで育った。
そこらのゴミ箱からギター拾ってきてやってるみたいな時代と違う。石橋さんって、 そういえば、全く聞いたことないけど、大学時代とか何の勉強してたんですか？
研究じゃなくて法学部。
法学部？
うん、法学部。
法律の勉強してたの？
勉強してたけど、商法でつまずいてもう諦めたね。
卒業したんですか？
卒業した、4年で卒業したよ、ちゃんと。
え？
うん。
ごめん、商法って何？商業の方法？
そうそうそうそう。大変で。
それ何なの？
え？
全然、すごいバカな会話ですいません。
ほら、だってほらほら、なんか法律で言ったら刑事罰とかさ、そういうことばっかりだけど、商業、商売に関することに対する法律もいっぱいあるでしょ？別に刑事罰ばっかりじゃないから。
そうか、そうか、
そうですね。別に、
うん、法律って人を罰するためにあるんじゃないもんね。そう
そう。商法が大変でね、めんどくさくてね、なんかもう、まあ、もともとそんなちゃんと勉強する気もなかったけど。
でも、めんどくさいって感じるくらい一応勉強してたってことですね。
いや、一瞬でめんどくさいと思ったね。勉強する前に。だってね、覚えないといけないんやもん。なんか記憶がするのが嫌でね。そんな、そんなことは最初から法学部入るなっていう。
そうだよね。なんで法学部入ったんですか？
ね、なんかよくわからない。なんかね、周りから理系勧められたけど、理系に行きたくなかったよね、なぜか。
弁護士になりたいとか、そういう志を持ってたわけ。
ま、周りはとにかく理系を、なんかどうも、旗から見ると理系の人みたいに見えたらしいけど、なんか。
石橋さん。
うん。
あ、
今見えない。
あれ、こう、見えない。高校の頃、数学とか物理とか得意だった？
数学はものすごく、成績が良かった。
ええー。
それは
理系でしょ
う。そうなんよね。自慢するわけじゃないけど、またいつもの自慢で言うけど、はい、九州で、はい、模擬試験で、九州1位になったことある、数学で。
ええー。ちょっと待って、それ、小中高いつの
時代の話。
ええー。
で、数学
で。模擬試験って、4人くらいしか受けてない
やつ。いや、応募者の模擬試験って、その当時あったやつで。で、もう数学だけなら東大入れると言われたけど、なんかね、理系が嫌でね。周りの反対を押し切って文系にしたの。
そのまんま言ったら、こんな変な音楽を聴く泥沼人生に落ちなくて済んだんじゃない？
こんな変な音楽を聴くから、文系選んで、商法でつまずいたんやと思う。逆やと思うよ。
じゃあ何、高校のわけわかんないめんどくさい数学、石橋さんちゃんと理解して
る？今は無理だけど、もう、昔はもうなんか、すごく楽しく解けた。
サイン、コサイン、
タンジェント。基本、幾何学とかすごい得意で、パズルみたいな感じでバンバン解けたね。なんかその時頭打ったかなんかしてたかもしれないね。
頭打ってましたよね。確か小学校の頃だか、うん。今は？
今全然ダメ。今全く無理。もう完全にもう脳みそが文系になったからもう、全然全く。
そっちに行ってたら今頃なんか ABC 理論とか難しい理論を京都大学で解いてたかもしれないじゃないですか。
いや、そんなことないと思うな。根性ないからそんな途中で絶対諦めてると思うな。
やっぱり結局変わった音楽聞いて、
そう。
この泥沼に入ってたんですかね。うん、いや、ちょっとびっくりだわ。石橋さんの今までの自慢ってほとんど大したことない自慢だったけど、今のだけすごいね。
いやいや、
ただ、
そうなんですよ。
あらー、すいません。ノータングスの話じゃ全然なくなっちゃった。今、衝撃的すぎて。そうなんだ。そりゃー、残念な人生を歩みました、ね。
いや、どっちにしてもこうなってたと思うけどな。
まあいいや。
次、聞きましょうか。
次行きましょう。はい。
次ね、はい。
次はまた発音がね、完全にフランス語なんで、もうフランス語できる人からしたら、アホちゃうかと思う。
そんな、九州一の天才なら大丈夫ですよ。
ウォンザトンテーヌ、1131のことですね、これ。だから、数字なんで、多分、発音良ければ分かると思うけど。はい、
ウォンザ、聞いてみましょうか。
はい、ウォンザトンテーヌです。はい、ノータンズで、ウォンザトンテーヌでした。
これもなんか、電子音楽みたい、
ね。あ、でもなんか、よく聞くと、サックスのタンポの音だったっけ？あれなんか変調させてるよね、でもね。そのままなんか。
わかんない。ただ、すごくマイクに近づけてあれやると、松丸くんなんかもそれよくやってるけど、ジョン・ブッチャーとか、何の音だかわかんないというか、電子音みたいに聞こえますよね、
ちょっと、ね。4人ともね、パーカッションとかシンセサイザーも使ってます。から、
あ、本当、
だから電子音はしてる、それかもしれない
で。なんか、どこまでが電子音で、どこまでが生音か、本当に注意深く聞かないと、境界がわかんない感じで、まあ、どっちでもいいんだけど、面白いね。本当に面白いですね、この人たち。新世代って感じがするけど、若いんだよね。
若い。なんかね、ちょっと、資料は調べたけど、ちょっとわからなかったけど、ライブ映像もやっぱ YouTube 上がってて見ると、若いね。30代。
そうか。
もしかしたら20代かもしれないよね。
おー。
うん。
なんか、日本も ヨーロッパもそうだけどいっぱい出てきてるね、う
ん、なんかすごいよね、新しい世代どんどん出てきて
面白い、すっげえ面白いな、もうそういう人たちやばいね俺らもう端っこに追いやられてこそこそ生きるしかないのかな本当でも面白い音楽再現なく出てくるね、うん、なんだか
そうなんですよ、だから結構ね大変よね追っかけるの、なんかあの、うん、おじさんたちが昔の音楽しか聴かない気持ちがわかるわ、はい、最近の
新しい音楽、石橋さんでもそんな感じ、
あだからだって新しいのやっぱり追いかけるの難しいもんね、頑張って聴かないと、
うん、とっくの昔から一番流行ってるポップスとか聴かなくなってるんだけど、っていうかもう20代の頃から全然聴いてないんだけど、
うん、そういうのは聴かないけど、なんか世の中埋もれがちな新しい音楽を探すのはなんかネットだからできるのかな。
でもネットの前から石橋さんどっかから見つけてきてたじゃないですか。
あそうね、うん、
ネットの前ってどうしてたんだろう、忘れちゃったな。レコード屋さんか。
うん、レコード屋さんで情報を得るしかなかったよね。
レコ屋か、あと誰か詳しい人は、うんうん、なんか、うん、これ面白いよとかいう、あれかな、三河さんとかかな。
あ、そうそうそうそう。昔
のキャパ三河さんとか、うん、田畑くんとかもじゃない。
うん、
あのレコード屋に勤めてるあの辺のディスキュニオンとかに勤めてる沼田純とか、
ああいうのがいろいろ。
俺は結構石橋さん情報源ですけどね。
あのジムオルクさん最初に紹介されたの田畑やもんね。
あ、ほんと早いな。
多分ジムさんが10代の子、一番最初に日本に来た時田畑一緒に回ってたんちゃうかな。
はいはいはい。うん、俺はそもそもジムが全く誰かも知らない頃にアムステルダムで会って、
あ、
突然俺の泊まってるとこに訪ねてきて、
誰だこいつ
って思ったけど、あれよあれよという間に有名
な人になってったけど
お、そろそろもう時間かな。
もう一曲くらいいけますか。もう一曲くらいいけますね。じゃあ、あのもう一曲フェードアウトになるかもしれないけど、いきましょうか。
この曲聴きながらお別れしましょうか。
はい、大友良英のジャムジャムラジオ、今週は石橋さんをゲストにお送りしましたけど、じゃあ最後にこの曲聴きながらお別れしたいと思います。はい、
これが発音がまた難しいんで違う発音かと思うけどキョドラモンターニュ。
え合ってんですかそれ。
合ってないか、合ってないと思う。発音難しいよ、フランス語。これね、山の懐っていう意味ですね。
あ、うん、そうなんだ。
意味だけは、意味だけは調べた。
すごい。じゃあ、ノータンのその山の懐を聞きながらお別れしたいと思います。大友良英のジャムジャムラジオ、ポッドキャスト版、with 石橋さんで、東京と京都をつないでお送りしてます。はい。今の曲も、もうでもほとんどラジオじゃかかんなかったかな。フェードアウトになっちゃったかな。すごい低音ですよね、これね。
だから AM でね、どこまで出るかわからないけど。
石橋さんはこのレコードどこで見つけてきたんですか、もともとは。
あのね、もともとそのノータンっていうバンドを知ったのは、いつもこう、通販をしてるレコ屋さんがあるんですよ。レコンキスタっていう、レコ屋さんがあって、うん、そこのね、メールニュースみたいな登録してるから、そこのメールニュースおすすめ見て、で、紹介文見て、なんとなく面白そうだなと思って買ってみたら、大正解だったっていう。やっぱレコード屋さんのね、紹介文書くのうまいよね。
そうだね。昔だとレコード屋さんのあの、なんていうの、レコードの右、左上とかに紙で
こう紹介文が
書いてあったけど、今ネットで。あ、石橋さん何個か通販利用してるんですか、そういうお店。
あ、そういうのね、あれですよ。いくつかあるな。レコ屋さんでそういう、通販やってるレコ屋さんの紹介文で。この間も仙台の青山さんの。
ストア15ノブね。
あそこからのメールニュースも登録してから、うんうん、そこで、この間買ったばっかり1枚。
はいはい。あそこアナログ版ね。うん、アナログ版だよね、主にね、
うん。
青山さんって言えば、私のウィザードレコーズって作品は、青山さん、仙台のストア15ノブの店長の青山康友さんと一緒に作った作品なんですけども、その青山さんと久しぶりに、ウィザードレコーズやりますよ。まだ発表されてないけどいいのかな、言っちゃって。
本当に？いつ？来年ですか？
今年のね、発表されてないけどいいや、言っちゃって。
7月の、
あ、本当に
7月の何日か忘れたけど、後半、夏休みくらいから。
なので、山口に何回かこれから行く。
そういえば。
うん。で、ワイカムの中じゃなくて、山口駅の前にサテライトみたいのが今度できて、
うん、
そこに展示したり、あと街中に展示したりすることになりそうで、すごい久しぶりに青山さんと一緒にやりますね。楽しみ。そうそう。だから、前後に
京都に寄れたら京都で収録ができるなって思ってる。だけどね。
ね、
うんうん。そうだ、青山さんとこの、なんか続いてるね。結構長く続いてるよね。十、うん、何年やってるかな。仙台のレコード屋さん。
そのレコード屋さんのなんていうかメールニュースみたいなやつで新しい音楽知ることが多いかな。
うん、そうだね。そうですよね。レコード屋さんはどうやって知ってんだろうね。海外とかをまめにチェックしてんのかな。
海外のなんていうか卸屋さんと直でやってるたり、レーベルと直でやってたりするから、そこから情報もらって。
そうだね。うん。石橋さんとこのレーベルは近日中には何か出さないんです
か。いや、予定はないですね、なかなか。
あら、
うん、うん、
そうかそうか。え、予定ないなら松丸大友ボツのトリオ。
でもあれ
ここで売り込んだりして。
ライブの録音音源聞いたけど、なんかスタジオでやってほしいなって気もしますね。
本当ライブの音源良くなかった。
いや、良くなかったことないけどね。ライブだとほら一曲どっちもほら50分ぐらいあるから。一曲一枚、一枚一曲になるでしょ。なんかいろんなパターンのができないっていうの、聞きたいっていうのがあるよね。
なるほど、なるほど。
なんか一曲、一枚一曲じゃもったいないかなっていう、こんな感じで終わってしまうっていうのはもったいないような気もする。
俺、まだ聞いてないんだよね。
そうか、そうか。
いや、いいよ、よかったさ。名古屋のは聞いてないけど、京都の聞いたけど、なかなか良かったけどね。うん、
石橋さんは今日名古屋の方が好きだったんだっけ？
そうだね。あ、そうだ。でもね、録音して聞くと違うしね。ライブの
時に。そうなんだよね。
そうそうそう。ライブの印象と録音の印象って結構変わるもん。
うん。
だよね。うん、
いいライブだなと思っても、後で聞きたい。これはちょっと出さないでいいや。
って思ったりすることもあるし。そ
うそうそう。でもライブ自体はいいんやけどね。録音するとなんか変わってしまうよね、うん、別物にね。
変わる。何かが変わるかな。まあ、録音の仕方とかも。あるのかもしれないけど、ライブでやってる時にそれほどグッと来なかったのに、後で聞いたらこれすごいいいライブじゃないっていうのも時々あるよね。
そうか。
いやいや、松丸くんとかすごくなんか一緒にやりたいんですけど、
もう、ああ、そうなんや。
売れっ子だしさ、俺みたいなおっさんがちょっかい出していいのかなってちょっと思ったりする、
ね。いやいや、なんかそんなん、なんか。
松丸くんだけじゃないんだけど、今20代、30前後の人たちが演奏
結構面白くて。いや、
すごいよね。すごい、本当に。
面白い。本当面白い。俺の出る幕じゃないなって思いながら面白いなと思って聞いてるんだけど、やっぱり一緒にもやりたいなってどっかで思ってて。
なんか、こういう波が時々何十年かに一回来るでしょ。なんかすごい面白い人がずっと出るっていうのが。
どんどん出てそうね。なんか、ポツンポツンって常に出てきてんだけど、こういう風に波になって出てくるって、うんうん、ヨーロッパも日本もそうかもしれないし、
もしかし
てアジアもそうなのかもしれないけど、うん、アジアって言えばずっと交流が途切れてたんだけど、千夜は
グループあるじゃない、
はいはい、
あそこの、楽器演奏する方のウキルってやつと、うんうん、パンデミックの間やり取りしてて、
あ、そう、
一曲ね、音源作ったの、石橋さんに送るよ。すっごい面白いよ。
へぇ、
うん。何の出すあてもないので、案に売り込みに聞こえるかもしれないけど、送る、すごく面白いよ。
ウキルは、京都芸術センターで、何年前かな、うん、コロナの前だから、もっと前か。多分4、5年前になると思うけど、自分、作品展示してた、京都で。
あ、来てたの？
ね、グループ展みたいなやつで、いろんな国とか地方の人が、うん、自作のね、楽器の展示みたいなの書いてたかな。
はいはい。
で、やっぱり竹使った
展示
で。
そうそう。
楽器見てるだけでもすごいもんね、なんだか。
それもすごい面白かったけどね。その後もね、うんうん、京都でなんか来てたと思うな。結構来てる、こっちに。
千夜はっていうか、アジアミーティングじゃなくて。
いや、じゃなくて。
スニフとか。
キル単独で。
あ、ほんと。いや、もうコロナで止まっちゃったけど、またなんとかいろいろ再開したいなって思ってる。
今度あれでしょ、オブザーバトリーもメトロに来る
でしょ。そう、チワイ来る。あれ、メトロいつやるの？
今調べてるんですけどね、すぐ出ないや。
うんうん。東京はね、6月18日だよ。一緒にやる、それは。
ね、京都はね、うん、6月14日の水曜日ですね。
あ、本当？
それで、対バンがゴートの日野くん、日野幸四郎と、中川くん、中川祐希、チェロの中川くん。
はいはいはいはい。
各班っていうユニットが対バンで、メトロでやります。
あら、すっげえ面白そうだな。いけないけど、そうか。あ、じゃあ何箇所か回るのかな。
うん、回るみたいな。うん。ようやくあれよね、なんか、そういう感じの動きが、なんか心に収まったから。うんうん、
出てきた。俺もこれ今収録してんの4月の、9 後半だけど、この後ヨーロッパ行って、だから放送してる頃にはヨーロッパに行ったりするけど、
うん、
やっとようやくだね。
うん、
なんか、何だったんだろう、この3年間。不思議な3年間でしたよね。
そうね、本当に。
か、そうか、そういう動きが今、出てきてるね、
うん。
ちょっと石橋さんにもその、ウキルとやってる音源送るよ、面白いから。
はい。
うん、うん、うん。あ、すいません、これ放送、あ、いいか、ポッドキャスト版だから。
いいんちゃうい
いよね、
うんうん。
はい。じゃあまあこんな感じでしょうかね。
はいはい。はい。
はい。じゃあまた来週ということで。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。